皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？コロナの新規感染者は以前に比べ落ち着いているようですが、倒産や解雇、雇い止めなどの影響は残念ながら増加傾向のようです。仕事のことだけではなくて、子どもの問題だったり伴侶の問題などが起こった時も、前向きな気持ちを保つことができれば道も開けていきますよね。でも最悪なことが起こってるのに前向きな気持ちを保つって簡単なことではありません。どうしたらできるんでしょうか？大きな問題が起きた時、私たちは怒りや悲しみを感じます。でも悲しむことを弱さだと捉え、悲しみをごまかしたり避けていると怒りにはまってしまうことがあるんです。これは社会的背景も手伝って男性に多いかもしれません。悲しみ自体に向き合うことなしに悲しい感情は消えないので、代替えの怒りは止まらなくなってしまうんです。周りの人に対して要求が多くなったり、相手の言葉や態度に過敏に反応していちいち怒るようになっていきます。皆さんの周りにも思い浮かぶ顔があるかもしれないですね。怒りと悲しみは別の感情です。自分が悲しんでいることを素直に認め向き合っていくと、悲しみの感情が徐々に和らいで前向きな気持ちを取り戻すことができます。悲しむことは自己憐憫とは違います。自己憐憫は自分だけがかわいそうという非現実的な考え方だからです。きちんと悲しむことで、こうだったらよかったのにとか、このことさえなければという過去への思いが吹っ切れ、物事を前向きに考えられるようになっていきます。もう一つは怒りの感情です。問題が起こると私たちはその相手だったり状況に腹を立てます。怒りはとても自然な感情です。でも自分が怒ることを恐れて別の感情、悲しみや寂しさ、落ち込みなどに置き換えてしまうことがあるんです。これはどちらかというと女性に多いかもしれないですね。怒りを抑圧すると悲しみなどの感情から抜け出せなくなってしまいます。このことがうつの原因になっていることもとても多いんです。その状態にはまってしまうと、新しいことに前向きに挑戦したいという気持ちが奪われてしまいます。怒っている人たちに対して、まあまあそんなに怒らなくてもとつい諭してしまうことってありますよね。でもこのやり方は怒りを収める助けにはあまりならないようです。悲しんでいたり落ち込んでいる人の話を聞くのは比較的できるかもしれません。でも怒っている人の話を聞いて、その怒りをどうやって吸収すればよいかを知っている人はカウンセラーでもあまりいないんです。でもきちんと支援していけば、長年苦しんできた怒りから解放されて前向きなエネルギーが満ちてきます。大きな問題は今まで抑え込んできた自分の感情を取り戻して本当の自分を生きるきっかけを作ってくれます。皆さんはどう思いましたか？悩みや問題はあなたやあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。ではまた。